橋本病、日本の橋本さんみたいな名前がね、うん、ついているんですね。
はい、橋本病の橋本先生は九州大学の先生のようです。だいぶ前ですね、明治ぐらいの先生だと思うんですけども、日本の先生の名前がついてます。
あ、そうですか。
まあ、橋本病は慢性甲状腺とも呼ばれていて、まあ、甲状腺機能低下症の中では最も多い原因疾患です。女性に多いと言われていて、成人女性の10人に1人は橋本病ではないかと言われています。特に30から40代の女性に発症することが多く、幼児や学童では稀です。ただし橋本病だからといって全員甲状腺ホルモンが低下するわけではなく、橋本病のうち甲状腺機能低下症になるのは4人から5人に1人未満で、大部分の人は甲状腺ホルモンは正常に保たれています。
その原因はどうなんでしょうか。
はい、橋本病もバスドウ病と同じように自己免疫疾患の一つです。慢性的な炎症によって甲状腺組織が少しずつ破壊され、甲状腺ホルモンが作られにくくなると甲状腺機能低下症が生じます。橋本病を起こしやすい体質の人が、強いストレスや妊娠、出産、海藻類など溶度の多い食事の過剰摂取などをきっかけとして甲状腺機能低下症を発症すると考えられています。
この橋本病の症状というのはどうでしょうか。
はい、甲状腺が腫れてきて首の圧迫感や違和感が生じることがあります。甲状腺機能低下症になると全身の代謝が低下することによって、無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じます。女性では月経過多になることもあります。またうつ病や認知症と間違われることもあります。また血液検査でコレステロール高値や肝機能異常を認めることもあります。時に甲状腺ホルモンが貯留している細胞が破壊されて、甲状腺ホルモンが血中に流れ出て一時的に甲状腺ホルモンが過剰となり、バスド病と紛らわしい症状が出ることがあります。この場合、通常は甲状腺の痛みはなく無痛性甲状腺炎といい、3ヶ月以内で治まることが多いです。
やはり血液検査、そしてエコー等で断定していくんですか。
はい、基本的には血液検査と超音波検査で診断がつきます。
治療ですけれども、こちらはどうなんでしょうか。はい、
甲状腺機能が正常の橋本病では原則的には治療は必要ありません。甲状腺機能低下症がある場合は甲状腺ホルモン製剤の内服を行います。溶度過剰が疑われる場合は溶度の摂食制限も行います。
海藻類をあまり取らないでくださいねというような指導が行われる場合もあるんですね。は
い、そのような指導を行っています。
さて、経過はどうなんでしょうか。
はい、一旦甲状腺機能低下症になると生涯甲状腺ホルモンの補充が必要になることが多いですが、日常生活には支障はありません。甲状腺機能低下が悪化したり、甲状腺が急に大きくなる場合があるため、定期的な診察は必要になります。
はい、甲状腺ホルモンの補充ということは注射か薬か。
甲状腺ホルモン剤がありますので、はい、基本的には錠剤で内服していただくということになります。
はい、甲状腺が急に大きくなるというのは、先生最初に喉仏の下とおっしゃいましたけど、気をつけておくのはそのあたりですか。
はい、まさにその通りです。
こちらは遺伝というのはどうなんでしょうか。
はい、橋本病になりやすいという体質は遺伝しますが、上に挙げたような何らかの誘因が加わって発病します。明らかな原因はまだ特定されていないようです。
こちらは日常生活の注意点はありますか。
はい、倦怠感などの甲状腺機能低下症状が強い場合は、場合によっては甲状腺ホルモンが正常になるまではあまり体に負担がかからないような生活をします。神経質になる必要はありませんが、昆布やひじきなど要素を多く含むような海藻類などを多く摂取することは避けた方が良いです。
さて、ここまで甲状腺の機能低下、そしてまた甲状腺ホルモンのその量が多い場合というような ところから来る病気伺いましたけれども、その他というところではどうでしょうか。
注意する疾患としては甲状腺にできる腫瘍があります。
甲状腺の腫瘍、はい、
甲状腺にできる腫瘍には良性と悪性があります。良性腫瘍には露胞腺腫と腺腫瘍甲状腺腫や嚢胞などが含まれます。悪性腫瘍では乳頭がんが最も多く全体の 90% 以上を占めています。甲状腺に腫瘍が見つかった場合はまずは超音波検査を行い、悪性が疑われれば精密検査として腺子吸引細胞診を行って良悪性の鑑別を行います。ただし手術を行わないと良性と悪性の区別がつかない場合もあります。
はい、その悪性が疑われた場合っていうのはいわゆる細胞診をするということで、はい、喉に針を刺すんですか。は
い、ちょっと怖いんですけども、局所麻酔をして採血にする時の細い針を甲状腺のあたりに刺して細胞を取ってくるということをやります。
さて先生、頻度はどうなんでしょうか。
はい、触診による甲状腺腫瘍の発見率は1から 1.5% 程度とされています。そのうち悪性の割合は男性で 15% 程度、女性で 10% 程度と報告されています。超音波検査を用いると発見率はさらに上昇し 20% 前後になりますが、そのうち悪性の割合は男性で 2%、 女性で 3% 前後と報告されています。
甲状腺腫瘍悪性という場合、いわゆる甲状腺がんということになるんでしょうか。
はい、悪性の場合はがんということになります。
症状、見てわかる場合もあると言いましたけど、その他こう患者の皆さんから見られるものというのは何かありますか。
はい、患者さんの訴える症状としては腫瘍が大きい場合は喉のあたりのしこり、甲状腺の付近の腫れ、首の違和感などを感じることがあります。また良性腫瘍で甲状腺ホルモンが過剰産生する機能性甲状腺結節の場合には動悸や発汗型、体重減少などの甲状腺中毒症状が出ることもあります。
さてこの甲状腺腫瘍の治療、いかがでしょうか。
はい、良性腫瘍と診断されれば原則的には治療せず経過観察することもあります。ただし腫瘍が大きく美容上気になったり喉の圧迫症状が強い場合、または悪性の合併が疑われる際などは手術を行います。悪性腫瘍の場合は手術が基本となります。術後再発や遠隔転移がある場合は術後に放射線、ヨウ素、内容療法を行うこともあります。
こちらの経過はどうなんでしょうか。
当初良性と考えられていた腫瘍も経過とともに悪性であることが分かってくる場合とありますので、良性と診断された場合でも経過観察は必要です。特に経過中大きくなってくる場合は要注意です。
甲状腺について岩手医科大学での取り組みというところをぜひ聞かせてください。
はい、甲状腺疾患は内分泌疾患の中でも最も頻度の高い病気で、治療が必要な患者さんは全国で約240万人と推計されていますが、実際に治療が行われているのは4分の1程度と言われており、多くの患者さんが治療されていないという実態があります。甲状腺の病気は様々な症状が出るためなかなか診断がつかないこともあります。今日お話したような症状があり甲状腺の病気が気になる方は通院時の委員があれば一度ご相談してみることをお勧めします。また岩手医科大学糖尿病代謝内分泌内科では甲状腺疾患の診療も行っています。甲状腺の腫瘍が疑われ甲状腺の生検や外科治療が必要と考えられる場合は甲状腺外科医と連携して治療に当たります。検診で甲状腺ホルモンの異常を指摘された、甲状腺ホルモン異常による症状が心配、甲状腺の腫れが気になるなどの症状がありましたら内丸メディカルセンター外来を受診していただければと思います。
はい、じゃあこの中には紹介状を持っていらっしゃる方も、もちろんあり、そして紹介状がなくても甲状腺が気になる部分があってという方も受診してもいいわけですね。
はい、甲状腺 気になる方は紹介状なしで受診しても構いません。
はあ、